ちは、インタビュアーの桑野舞です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この前ですね、ちょうどこう女性の働き方というか、まあ、私自身が、まあ、その10年前はこの大学に入って、この会社に入、一流企業入って、そこで社内恋愛をして親孝行するみたいな話から、はいはい、なんかこう今だいぶ時代が変わってきたじゃないですか、うん、でちょうど私も今就職活動生とちょうどこう触れ合うことがありまして、はい、でつい最近ですね、ちょっと相談を受けて、ぜひちょっと先生にもそのどうやって言ったらよかったのかというか、先生だったらどんなアドバイスをするのかなって思うことが一つあったんですね、うん、
はい、
実は、まあ、彼女はですね、女の子なんですけど、まあ、東京で言ったら一番、まあ、頭がいい大学と、うん、まあ、言われる、まあ、T 大学、うん、またいつもほぼぼかしてないっていうまた通っている子で、はい、でその子がですね、まあ、学校の部活で、うん、まあ、あまりこう全部大体ちょっとぼやかして話しますけど、うん、まあ、スポーツ の、 その、まあ、部活のマネージャーの仕事をしていると、うんうん、でやっぱりそこを生かして自分では、うん、まあ、航空会社の客室乗務員になりたいって、うん、まあ、夢を持ったらしいんですよ、はい、うん、でもただやっぱりどうしても、まあ、そこの大学に入ってるから、うんうん、周りからは、うん、いやもっと違うところがあるんじゃないかとか、うんうん、まあ、やっぱりあと本人の周りにも、実際同じ学生の就活生にもやっぱりこう、まあ、学者を目指す子もいれば、うん、まあ、そういう先生とかその資業を目指す人とか、はい、まあ、もちろん人によってはもちろん官僚とかもいると思うんですよね、うんうん、ってなった時に、まあ、やっぱり本人はでもその航空会社しか考えられないって言った時に、
はい、
うん、こう、まあ、まさにこの前その、うん、自分と生きてる時代が違うとどう周りは言ったらいいか分かんないっていうのもあったと思うんですけど、はいはい、先生だったら何て言うのかなって思っちゃう、
はい、まあ、そのあたりはまあ時代の違いとかの前にその本人のね、はい、やりたいこととか才能がどこにあるのかっていうのが分かれば、
うんう
ん
う
ん、
あ、そうですね、
うん、アドバイスはしやすいんですけども、はい、すごくその一つ分かりやすいのは、
はい、
なぜその航空会社にで
CA を、
そうですね、 CA になりたいのか、
はい、
うん、そこが一番重要だと思います。
あ、そこだったってこと
ですね、うん、例えば客室乗務員で、
はい、
接客の仕事が好きだって言ったとするでしょ、
はい、
いやそれ接客したいからですって、
はい、
じゃあドン・キホーテはダメなのみたいな。
確かに接客いっぱいありますもんね。
あるじゃないですか、いろいろな接客ありますよね、
はい、
でそしたらいやドン・キホーテはダメとか、
はい、
いっぱい出てくるはずなんですよ、本音で喋っていくと、じゃあなぜ、そういうのを喋っていったら最終的になぜ CA がいいのかっていう理由がはっきりすると思うんですよね、
はいはい、
うん、でそれこそそこの理由がはっきりすれば、いや例えば、うん、まあ、CA さんとかだったらやっぱ見た目華やかだったりとか、
そうですね、
花形のお仕事の一つですよね、
はい、
でよく似てるのはホテルの高級ホテルだとダメなのとか、
確かに、
うん、
フロントとかコンシェルジュとかも似てますもんね。
そうですよね、そういうところで一致するような職業が見つかる、
はい、
見つけられるかもしれないし、
はい、
まあ、なぜ CA がいいのか、
はい、
そこの理由が分かれば、
はい、
うん、その人の中で、ああ確かにそういう選択肢もありかもっていうのに、なるかもしれませんよね。
そうですよね、うん、なんかこう昔からなりたかったとかならこうよくある航空会社で結構そういうのが昔
小さい頃から憧れの仕事ですよね、女の子にとっては
たんですけど、うん、彼女の場合は逆に、
うんうん、
社会人になって就職活動を始めたら、う
ん、
その CA という職業であったり、
うん、
まあ、あとはそもそもその、まあ、私がもともといた青い航空会社にどうしても入りたいと、
はいはい、
それ以外には興味がないというぐらい、その会社になんかその、まあ、なんていうんですか、チャレンジ精神だったり、
ね、
社員同士 の、 その空気感とかが好きになり、
はいはい、
かつ、まあ、そのマネージャー業を生かして誰かをこう支えるというかサポートする、
うんうん、
でも人と触れ合うというところで、もうその会社の CA しか考えられなくなっちゃったって。
あ、なるほどね、
やってましたね、
はいはい、まあ、であるならば、
はい、
その会社に思い入れがあるわけですよね。
そうみたいですね、うん、
でその会社のどこに惹かれたのかですよね、
はい、あ、それがまあその、
うん、
でも確かにチャレンジ 精神があるとか、うん、まあ、あの社員同士でこう何か製品を生み出したりとかっていう、はい、まあ、なんていうんですかね、風通しの良さは、
うん、
まあ、航空会社だけじゃなくて他にも確かにあるっちゃありますもんね、
うん、いやそれはあると思います、
うん、なんかやっぱりその私自身はあまりそういうのなかったんですけど、まあ、そのやっぱりそういう大学っていうんですか、やっぱり東 T 大東ってちょっと、みたいな学校名だとどうしても、はい、
ええ、
まあ、結構昔から言われてますよね、その女の子は、うん、なかなか一般企業はとか、
あ、はいはい、
なんか女の子っていうね、本当は切り方も良くないんでしょうけどね、
まあ、もうそれも古いでしょうね、
ですよね、
うん、そんなこと言ってられないですからね、
本当ですよね、うん、どんどんどんどんああいう大学も一般企業に入っていく時代になってるってことですよね、はい、うん、
まあ、当然だと思いますよ、うん、
はい、
それだけ学生時代勉強頑張って能力高い、学生たちが、
はい、
その男女の違いというだけでその社会人になって能力を発揮しないっていうのは、
はい、
まあ、これはその国家的に見てもすごい損失ですよね、社会の、
まあ、そりゃそうですね、
うん、
なんか
この、まあ、無意味ですよね、
そういう思い込みってことですよね、
うん、そうそう、だからまあ男女によってそのどうこう分けるって本当に無意味だし、
はい、
まあ、先進国の中日本だけですよね、いわゆるその性別の、差別、給料格差とかがあるのは、その点では日本はすごく遅れてますけど、
まだまだ遅れている、
まだまだ、うん、古いですよね、
本当です
ね、考え方が、うん、まあ、話を元に戻すと、
はい、
まあ、例えばそういうこうお互いにこう助け合えるというか、はい、チームワークがあるとか、
うん、
そういうところにこう魅力を感じたんであれば、
はい、
あの一番本命のね、
はい、
企業に対する就活動って本気でやったらいいと思うんですよ、
そうですね、
うん、全然それやったらいいし、やって合格したらもうそれでいいわけだから、
はい、
うん、でもあの重要なのは、その期間がそこが落ちた時にどこも就職先がないっていうのは、本人が困ると思うので、
あ、そうですね、
うん、じゃあここが受からなかった時に自分が働きたい会社は次はどこというのは作ってた方がいいでしょうね、
そうですね、
うん、でその時のために、さっき言ったなぜこの会社に惹かれてるのか、その理由が分かれば同じような文化とか、
はい、
空気感、
はい、
雰囲気の会社とかをね、
はい、
探していけばいいわけなので、
はい、
そしたら次の、あ、ここやったらあの第一志望落ちたとしても働いてもいいかもとかっていう会社が ね、
まあ、そうですね、
見つかるかもしれませんよね、
はい、
まあ、基本マネジメントってどこの企業も必要としてるし、
はい、
うん、
確かに、なんかやっぱりこのなんていうんですかね、こう大人になってからも、まあ、もちろん転職活動の時に、はい、ある程度自分の能力とか才能とか、うん、方向性って思うと思うんですけど、はい、結局大人の一番初めのそのタイミングっていわゆるこう新卒の就職活動だったりするじゃないですか、
はい、
うんうん、で、あの、まあ、これを聞いてくださってる方にもちろん学生さんもいると思いますし、逆にこう私みたいにその学生のアドバイスとか就職とかをこう、なんだっけ、聞く人もいると思うので、
うん、
なんかその、まあ、学生のその新卒の就活の時のこうなんていうんですかね、業界とか企業選びとか、はい、まあ、そもそも今で言うともう働き方選びから始まるんですかね、
ああそうですね、
なんか就職じゃない場合もありますもんね、
うん、ねえ、働き方選びで言うならば、
はい、
あの結局分からないわけですよ、社会に出たことがないから、まあ、そうですね、僕もそうでしたけど、
はい、
だその時に唯一聞けばいいアドバイスっていうのは、
はい、
自分がこんな人こんな人みたいに働きたいと思う人のアドバイスを聞くのがいいですよね、
あ、自分がその目の前にいるその社会人を見てってことですね、
うん、はい、あ、こんな人みたいになりたいなとかね、
はい、
そういう人がどういうふうにして会社を選んだらいいと思ってるのかとかね、面接でどんな質問したら本当の会社のことが分かるのかとか、
はい、
あ、そういう会社行きたいんやったらこういうふうに答えたらどうとか、
はい、
こう自分が理想とする人のアドバイスに従うのがいいですよね、
はい、あ、そうい
うこと、うん、でそうじゃない人からのアドバイスっていうのは、
はい、
働き方が望んでる働き方が違う場合があるからね、
確かにそうですよね、
自分はこういう働き方したいと思ってるけども、
はい、
この人は全く違う働き方を実際やってます、けども今40歳で、
はい、
なんかこう社会とか会社のことを聞くのは今身近にこの人しかいないからこの人に聞きましたっていうのは、
はい、
全然よろしくないと思うんですよね
確かに、
うん、こうやって例えばこう本屋さんに行って、
はい、
あの 自分の持ち金で買えるのはこの本しかなかったから就活対策の本がそれ買いましたみたいなもんで、
確かに
とそれちょっと時代遅れの情報だよねみたいな、はい、こう使えないじゃないですか、
うん、最良のアドバイスを聞きに行くことからまずスタート
ですね。そうそうそう、だから自分にとってね、自分にとって最良のアドバイスを見つける、はい、ことが重要で、はい、それはやはりそのこんな人になりたいなっていう人だったり、この業界で働きたいっていうのがあるんだったら当然その業界で働いてるんですよね。
まずは会うってことですよね、
うんうん、そういう人の考えを、はい、考えから学ぶことが一番重要、
はい、うん、そうすると、まあ、おのずとというか見えてくるものがあるってことですね、
うん、これは別に就活に限らず何でもそうですけど、うん、
起業してる人
とかも、ね、そうそう、アドバイスはすでに自分が欲しいものをすでに手に入れてる人ですね。
ああ、成功者、自分の中でのまあ成功者っていうこと
ですかね。そうですそうです、うん、結婚した方は結婚して幸せそうにしてる人不幸な人に聞いてもやめときって言われるだけだから。
そうですよね、う
ん、で大体自分がこう不安でやめときたい時はやめときって言ってくれる人のところに聞きに行ってるんですよ、人間っていうのは。
あ、ちょっと選んでるんですね。
そうそうそう、はい、だから本当にやりたいことがあるんであれば、はい、それを実際にも実現してる人から聞く、はい、今そういう知り合いがいいなんだったらまずその知り合いを作る
からスタート、
うん、これはもう鉄則ですね、
はい、
うん、これは僕はその才能のコンサルティングをやってるからよく分かってることなんですけども、はいはい、間違った情報を得たりとか、はい、間違った方法を身につけると、はい、それを修正するのに今度時間かかるんですよ。
ああ、そうなんですね。
だって姿勢でもそうでしょ。
確かに
癖直す方が大変じゃないですか、
はい、
だから結局間違ったものが身についてしまったら、はい、それを修正するのにまた時間が必要で、これロスなんですよね、うん、完全に、もったいない。うん、から初めからいいものを得ておくっていうのはとっても大事です。
その人をまあ見つけるなり、
うん、
コンタクトを取っていく。
そうです。
なんかこうそれこそが結構シンプルな話じゃないですか。本当はまあもちろん成功者に、うん、まあ、就活生でも起業したいと思う人もそうなんですけど、ね、はい、なんでこういつの間にか、うん、よくなんか最近見てて思うのが、
ね、
こう集客コンサルタントみたいな名前を歌ってる人が、
はい、
例えば全然集客ができてなかったりするのに、
はいはい、
お客さんが群がっちゃったりとか、
はいはいはい、
なんか結構こう成功してるしてないの差が、うん、あれなんですかね、見えなくなってくるんですかね、受ける側って。
成功したかどうか見えなくなっている、
なんかこう、うん、結構そういうなんていうんですか、分かりやすい成功事、うん、例えば出版をしてる、うん、成功してる人に出版のことって確かに聞いたら早いじゃないですか、
う
ん、はいはい、
そうですね、うん、
だったりとか、まあ、起業もそうですよね、まあ、今最近その起業コンサルタントとかコーチとかが多いと思うんですけど、なんかこう受ける側の人たちって受ける側の人、
はいはいはい、
こうその成功者を見極められてない、う
ん、多分ね、情報当たらないからだと思います。
あ、いろんなものを見てない。
そう、いろんなものを見なくって、はい、一番初めに出会った人で決めてるからじゃないですかね。
ああ、もうここみたいな、う
ん、比較検討すると分かるはずなんです、
はい、あ、本当はってことですね、
うんうん、でその中で、自分そうですね、例えば、
はい、
今話聞いてじゃあ3人調べましたとしますよね、
はい、
あ、自分がすでにやりたいことを実現してそうな人が3人いました、
はい、
でこの3人出てきた時に次大事なのは実現可能性がどれだけ高まるかですよね、
はい、自分が、
そうそうそう、はい、A っていう A っていう先生がいて B っていう先生がいて C っていう先生がいて、どの先生についたら一番それを手に入る確率が高くなるかですよね、はい、次は。
そうですね、
うん、でそれを考えた時に、
はい、
本当ね、その確率とか、はい、一番、あ、この人から学びたいとかで得られそうだとか、
はいはい、
なれそうだっていうのを選べばいいんですけども、はい、多分ね、一番やってしまう間違いは、
はい、
その人に一番こう近づきやすいかどうかとか。
ああ、そういうことですね。いて、一緒にいて、ある意味緊張感がない、そうそう、ない、いい意味でないですか、
緊張感がない
っていうか親しみやすいとかとか、
居心地がいいかどうかみたいなので多分選んでしまうんだと思うんですよね、
キャラクター的な。
そうそう、でも成長したいんであれば、はい、居心地いい悪いは関係なく、
はい、
成長できるかどうかで選ぶべきなんですよね。
ああ、そうですね、
うん、 もちろんそこにはその相手の価値観とかに共感できるっていうのはとても大事ですよ、はい、まあ、それはベースにある上で、
はい、
うん、けれども成長したいんであれば、まあ、基本成長っていうのはトレーニングで伸びていくので、
はい、
当然辛いこともあるわけですけども、はい、まあ、それをちゃんとやってくれる人、
はい、
うん、ですよね。
じゃないと、そこは確かに見定めるのあれですかね、結構確かにミスをしてしまいそうですね、
うん、うんうん、そこはあると思いますね、
はい、
うん、
じゃあこう比較検討をまずすることも大事だし、
はい、
比較検討をするときに、
うん、
自分がこうどの人だったら一番、まあ、成長というか、
そうそう、できるかですね、
成長痛が、うん、なんていうんですか、こう、痛みも含めてできるかどうかっていう目線を持つことが必要、
それすごく重要だと思います、
ってことですね、
うんうんうん、それがなかったらなんか先生のそばにいるけども成長しないみたいな、
よく起きますよね絶対今
そういう人もいますからね。
コンサルタントとかっていう名前って今本当に今増えて、うん、いろんなコンサルタントがいていろんなコーチがいて、
う
ん、
あ、そうですね、
誰についたらいいか、うん、まあ、私が見てて周りを見てて、ね、コンサルタントとコーチがこれだけ多いので、うん、これから例えば起業したいとか、
うんうん、
まあ、ママさんとかで、ね、
ええ、
これから自分でやっていきたいっていう人たちは、はい、何で選べばいいとみんな思うんだろうなって、迷っちゃうだろうな、これだけあったらって思っちゃったんですよね。
だからね、あのそういう状況でこそ一番重要なのは、
はい、
本を読めばいいんですよ。
あ、
ネットの情報ってね、体系化されてる情報じゃないから、はい、
そうです
ね、バラバラなんですよね、
いろんな意見が書かれてますもんね、
うんうん、でもそれなり の, あのプロフィールバックグラウンドのある著者の人が書いてる本は、
はい、
ちゃんと内容がある本だから、
お、裏切らない、
そうそう、それがちゃんと、はい、いや信用が担保されてるってことですよね、
はい、
出版社とかによって、
はい、
でそうすれば、学ぶ必要のあることはそこに全部載ってるわけです。
本っていうのはそこが全部きちんと入ってるものだ
と思うんですね、うん、ちゃんとした本を選ぶのね、
はい、
うん、でじゃあこれについて、例えばそれがマーケティングとかいろいろあるわけですよね、起業したかったら、
はい、
マーケティングとか例えば商品作りとか、
はい、
セールスどうしたらいいのとかいろいろあるわけじゃないですか、
はい、
じゃあそれを一番教えてくれそうな人っていうふうに調べていったら
いいですよね。そういうことです、
うんうんうん、
それが才能が9割みたいな、それも一つってことですよね、
うん、
あ、でもなんか最近すごい私本読むようになりました、
うん、
なんかこう動かないとって思いすぎると、そのセミナー受けたり、うん、
あ、はいはい、
SNS で随分こう今流行っちゃったので、
うんうん、あ、そうですね、
そっから行きがち
でしたよね。本は絶対読んだ方がい
いですね、うん、すごい本ってなんか今大事なものだなって感じました、
ね、う
ん、
そうですね、本っていうのは本当に安いし、セミナーとかに比べたらよっぽど安いし、
はい、
何回も読めるでしょ、
はい、
でそこで分からないことを明確にできたら、
はい、
それを聞きにセミナーに行けばいいんですよ、一番費用対効果が高いセミナーの受講法ですよね。
あ、本当ですね、
うん、
自分のペースで、うん、なんかこう誰に惑わされることもなく学べるっていいなと思いました、はい、本って、
うんうん、
その場でクロージングされないじゃないですか
そういうのはないです。
なんかこうすごい向き合える時間がしっかり本ってあるんですよね、うん、そうそう、自分と、
う
ん、
そうですね、だから、
はい、
うん、あの起業とかを考えてる人はもう本は絶対マストですね、読むのは。
一旦本をしっかり自分に合う
というか、うん、起業とか、そうそう、一番安いからですよね。
あ、まあ、そうですよね、
安く学べる価値のあるもの、
確かに、
うん、
いいですね。こうなかなか今の人多分本よりも違う方に行ってるというか、動いてる方が分かりやすいから、
うん、まあそうですよね、
参加しちゃうんでしょうね、
うんうん、でも本とかできっちり、
はい、
学んで読んで、まあ本だけでは分からないことがあるから、
はい、
セミナーがあるわけなんですけども、ということはつまり本で分からなかったことをセミナーで学ぶっていうことでね、
あ、自分の中でそういう順
番、本で読んで分かることをセミナーで言ってたら、
はい、
高いお金払ってるだけなんですよ
しかもよくありますしね、
うん、
そういうの、
うんうん、
今、
うん、ね、それはその人にとってのその学習効率が悪いっていうことなので、
はい、
それを10年続けたらどれだけの時間とお金のロスなのかっていうことを考えれない人は起業しない方がいいと思う。
確かに、うん、それ自分に反映されますもんね、
結局自分の収入に反映されるし、
はい、
起業するとそうですね、あのできるだけ時間効率よく商品やサービスを提供して、
はい、
コスト低くしていくっていうのが企業の成功だから、
は
い、
確かに
自分の学習に関してその考えを持てない人はやめといた方がいいですよね、
妄想です私今からとでも本当、うん、そうですね。それを思ったらもっと皆さん、うん、自分の実際の企業にも活かせそうですもんね、うん、
そうそう、その重要性が分かる人は仮に今サラリーマンであったとしても必ず出世するし評価されるし、
はい、
うん、企業っていうのは効率とコストを考えてほしいですからね。
そうですね、うん、ですね、今日、まあ、その大学生の話からあれだったんですけど、はい、うん、まあ、やっぱりその自分が目指すものというかやりたいものを見つける時の、うん、まあ、なんて言うんでしょう、方法というか まずぶれちゃいけない部分っていうんですかね、
はい、
だったりとか、まあ、今であれば企業の方であればちょっとその本ですね、いいですね、本、
そうですね、
から学ぶ、
そうですね、うん、まあ、実現すでに実現している人に聞くという、その人のアドバイスを、
ね、ね、
聞くということと、はい、まあ、本をで学ぶということですね、
はい、もう私も自分自身もですし、いろんな人にちょっと伝えていきたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。